皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。2ヶ月連続素敵なゲストをお迎えしての放送で、普段のエリア78とはちょっとね、違ったテイストでお楽しみいただけたのではないでしょうか。でね、これからもいろいろな方にご参加いただければと思っております。今月は通常回ということでお届けしたいと思います。本日のメインテーマは怖い絵。後半コーナーはオカルト試写室です。実は怪談朗読、不思議な物語もありますよ。そしてですね、エンディングではもうかなりビッグなお知らせを用意しておりますので、今月も最後までどうぞお付き合いください。ね、皆さん、こういったニュース、聞きましたでしょうか。7月6日にアメリカ・ジョージア州にあるモニュメント、ジョージアガイドストーンが何者かによって爆破されたというニュースですけれども、オカルト好きの皆さんびっくりされたんじゃないかなと思いますけど、私もこのニュース聞いたときすごい驚きました。ジョージアガイドストーンはアメリカのストーンヘンジとか、一部の人たちからですね、悪魔とか呼ばれているモニュメントなんですけれども、1979年6月に R.C. クリスチャンという人物が建設を始めて、1980年3月にこう建設が終わっているんですね。で、6枚の花崗岩でできていて、1枚の石板を4枚の石板が取り囲むように並んでおりまして、上にもう1枚が乗っかっていると、まあ、キャップストーンのように、ね、乗っかっているというような形です。4枚の石板には10のガイドラインっていうものが、英語、スペイン語、スワヒリ語、ヒンディー語、ヘブライ語、アラビア語、中国語、ロシア語でそれぞれ書かれておりまして、上に載った石板の方には古代言語文字であるアカット語、古代ギリシャ語、サンスクリット、ヒエログリフで短いメッセージが刻まれているということなんですね。この10のガイドラインについてね、皆さんもご存知かと思うんですけれども、一つ目にね、大自然と永遠に共存し、人類は5億人以下を維持するというものとか、まあ、新しい生きた言葉で人類を団結させるであるとかですね、まあ、最後には地球の癌にならない、まあ、自然のための余地を残すことというような、ことが書かれているんですね、それぞれの言語で。で、この最初の人口を5億人以下に維持するといった内容がですね、人類選別を指してるんじゃないかとか、この原稿の中に日本語がなかったことから、まあ、日本人は滅びるんじゃないかとか、あとはもうね、このメッセージを実現させるために、この新型コロナの大流行は意図的に行われたんじゃないか、これが人口削減のためじゃないかとかね、まあ、陰謀論や都市伝説というのがいろいろと取り出さされてました。実際のところなんですけど、誰が何の目的でこのジョージアガイドストーンを建設したのかって分かっていないんですね。この最初にいた R.C. クリスチャンというのも偽名だということも分かっているわけです。まあ、それでもね、オカルトファンの間では一度行ってみたい場所として挙げられていて、まあ、観光名所にもなっております。で、今回の爆破で爆破された石板というのは1枚だったんですが、安全上このままの状態にはできないということで、もう全体が解体されてしまいました。ジョージアガイドストーンの下にはね、タイムカプセルが埋まっていて、 カプセルの埋設日や開封する日時というのは余白として残されているそうなんですけれども、まあ、今回ね、作業員が 1.5 メートル下まで、掘削機を使って掘り下げてみたそうです。でもね、ここにタイムカプセルはおろか何も出てこなかったっていうことでした。まあ、今はね、もう名所となっている場所がね、こう、破壊されてしまった。そして残った部分も解体されたというような非常にね、残念なニュースだったんですけれども、やっぱりね、ジョージアガイドストーン謎解明される日はもう来るんでしょうか？もうさ、はたまたね、このままもう終わってしまうんでしょうかね。気になるところです。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジオアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレスはmail@okalto.okinawa mail@okalto.okinawa です。オカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、メインテーマのコーナーです。今月のメインテーマは、ちょっとね、ズレズレになってしまいましたけど、やってきました。怖い絵です。幼い頃に見た美術館の絵画に底知れぬ恐怖を感じたことはありませんか？学生時代、美術の教科書に載っていた名画にゾワッとした思い出は、今月はこの怖い絵を、テーマにお話し進めてまいりますね。それでは最初にお便りからご紹介いたしましょう。楠木さんこんばんは。ラジオネーム親愛なる隣人良健です。今月のテーマ怖い絵、パッと思いつくのはムンクの叫びやグアの我が子を食べる絵ですね。すごく気味が悪く怖いです。グアの絵はアニメ不思議の海のナディアでも一瞬出てきます。他にある映像作品に出ていた怖い絵があります。その映画作品は映画バットマン、監督ティム・バートンで、作中ジョーカー、ジャック・ニコルソンが手下と美術館に押し入り、手下が美術品を片っ端から汚したり落書きするんですが、一枚の気味の悪い絵だけはジョーカーが気に入り、無傷で残すんです。その絵は顔色の悪い老人の後ろに、食肉用に解体された牛らしき肉が左右に吊るされている絵です。その絵のことを調べたんですが、結局突き止められませんでした。誰か知ってる人がいたら教えてください。もう一つ映像作品から、つぶれ屋作品ウルトラ Q の第25話悪魔っ子という回で、しょっちゅう幽体離脱する女の子が真っ暗な夜の線路を肉体と魂が手をつないで歩いているシーンがあるんですが、そのシーンを絵に描く人がいて、その絵が怖くて不気味でミステリアスでゾクゾクします。ということでいただきました。ありがとうございます。リョウケンさんがバットマンの映画で見た絵っていうのはですね、フランシス・ベーコンのフィギュア・ウィズ・ミートのことだと思います。この絵はシカゴ美術館所蔵の絵ということで、フランシス・ベーコンの作品は不気味さを感じるんですけれども、まあ、不思議な魅力っていうのがね、そういうのが溢れている作品で、今回このバットマンに出ていたフィギュア・ウィズ・ミートっていう作品は1954年のものです。1946年の絵画という作品でもですね、こう吊るされた肉や不気味な人物が描かれている作品です。他にも頭部1から頭部6、人間の身体終作、ポートレート終作っていう1949年の作品があるんですが、まあ、ちょっとね、子供が見たらトラウマになりそうな感じの絵であったりするんですけど、私個人としてはね、頭部6っていうのはすごく惹かれましたね。 なかなか中毒性のある作品ばかりで、私も今回ね、こう初めて調べたんですけれども、これね、ぜひじっくり鑑賞してみたい絵画だなと、日本でもね、一応この展覧会あったようなんですけれども、ぜひこの絵を見てみたいなと思いました。はい。はい、ではね、怖い絵のお話、進めていきましょう。まずは怖い絵というシリーズ本についてお伝えしていきます。2007年に出版された中野京子著書怖い絵というタイトルの本から始まった大ヒットシリーズ本があります。ウィキペディアによりますと、怖い絵シリーズの著者の中野京子氏はオペラや美術について数多くのエッセイを執筆しているドイツ文学者、翻訳家、西洋文化史家のことです。怖い絵のシリーズの第一作の怖い絵の前書きにこのように書かれています。まずは怖いという恐怖の源は死ということ。その死も単に肉体の死だけではなく精神の死ということも述べています。その精神の死というものが中野京子氏によりますと狂気ということです。そして苦痛、暴力、戦争、大自然、闇、野獣、病気というのは脆い肉体の主と結びついているそうです。さらには自分というものの存在を揺るがすであろう嫉妬、孤独、喪失、悪意、怨霊、悪魔、人肉食などのタブー破りというのは狂気と結びついているということです。また未知や不安や他者も同じように自己を揺るがす要因と述べています。そして悪ということがきらびやかな魅力を払っているように、恐怖にも見て見ぬふりができないような吸引力があり見せられてしまうということのようです。ただ人はその悪を安全な場所から恐怖を楽しみたい、見てみたいという怖いもの見たさと欲求に駆られてしまうのだということですね。まるで人のオカルトへの興味とも似たような魅力が怖い絵には隠されているということがわかると思います。今まで何気なく見ていた絵に実はこういう事実があったのだと知った時、私たちはさらに恐怖や何とも言葉にしがたい気持ちに駆られてしまうのではないかと思います。それでは怖い絵について触れていきたいと思います。イタリア画家のボッティチェリが描いたルネサンスの顔と言われているヴィーナスの誕生という有名な絵画があります。絵の真ん中に大きなホタテ貝の上に長い金髪の全裸の白人女性が立っているという絵です。どこかで目にしたことがある方も多い絵だと思います。これが怖い絵だという意味です。見た目では全く怖い様子も感じられません。この真ん中の女性はローマ神話で言うところの愛と美の女神ヴィーナス。ギリシャ神話でアフロディーテと呼ばれています。このヴィーナスの誕生にまつわることが恐ろしい話なのです。ヴィーナスが生まれる前のことについて、もう一枚のこちらを見るからに身を見張る怖い絵を紹介します。これはね、良健さんもお便りでおっしゃってたんですけど、スペインの画家のゴヤの我が子を喰らうサトゥルヌスという絵です。こちらも有名な絵画です。絵画全体が暗く、全裸の長い髪の老人が子供を両手に持ち食いちぎっているところの絵です。まさに自分の子供を食っているサトゥルヌスという、こちらもローマ神話に出てくる農耕と時を司る神です。どうして自分の子供を食っているのかと言いますと、農耕と時の神で、神であるんですけど、自分が、ね、主神になりたいということで、父親の大天空神ウラノスの男性器を大きな釜で切り落として殺し、すべての神の上に君臨します。ウラノスはお前もいつか自分の子に殺されると絶命するときにサトゥルヌスにつけたと言います。その時からサトゥルヌスは恐怖に取り憑かれて我が子を殺していくようです。子供の母親が全員殺されてしまっ ではもうたまったものではないということで、6番目の子供の身代わりとして石を飲み込ませて生き残った6番目の子供、そのが後の全知全能の神ゼウスが、サトゥヌースを殺して主神になったということだそうですよ。実際に我が子を丸飲みにしているということで、我が子を食い殺す、あ、我が子を食らうサトヌースの作者ゴヤは自分の子供を食い殺す恐怖心と狂気を描くために見た目のグロテスクさを強調して描いたというふうに言われています。話を戻しますと、親と子を殺したサトヌースの話がヴィーナスの誕生の絵につながってくるんですね。これは先ほど父親の天空神ウラノスを殺したということをお話したんですけれど、大きな釜で切り取った血まみれの男性器が海に落ちて、その精子が海の泡と交わって生まれたのが愛と美の女神のヴィーナスということです。ヴィーナスの誕生の絵の左側には西風の神ゼフィロスが口から息を吐いています。その西風に押されたヴィーナスがキプロス島に到着したとのことです。生まれた時から赤ん坊ではなく成熟した姿ということです。ちなみにこのヴィーナスの誕生における会は生殖による豊穣を意味していまして、さらにヴィーナスは海から降りてその際に滴り落ちる水滴が真珠になったと言われているそうです。神の子が神の親を殺したということがきっかけで愛と美の女神ヴィーナスが生まれたということも神話ならではだと思います。はい、このねサトゥヌースとウラノスの憎悪に混じれた息子と父親殺しを知って、このヴィーナスの誕生の絵を見るとですね、今までとはまだちょっと違った、もう何とも言い難い気持ちが出てくるんじゃないかと思います。それがまさしく怖い絵だということですね。はい、こういった形でね、怖い絵っていうのは、この絵に秘められた物語なんかを見ていくのがすごく楽しいですよね。また、この我が子を喰らうサトゥヌースの作者ゴヤ自身も自らの苦しみと恐怖心の中でこの作品ができたと言われているそうで、そんな画家ゴヤ自身についてね、中野京子氏はこのように述べています。王室画家の肩掛けを持っていた72歳になったゴヤは、スペインのマドリッド郊外にいる、同社の家に閉じこもったそうです。それが1820年のことですね。この家で漆喰の壁に直接14作の絵が描かれていたっていうんですね。それは人に見せる絵とかではなくて、ゴヤが自分自身のために描いた。で、後に黒い絵と呼ばれることになる連作画なんですね。歴史上の首を切り落としたユーデイと、まがまがしいとされる魔女の野猿、棍棒で殴り合う男たちは両足を土に埋めたまま死ぬまで戦い続けるんです。運命の魔女たちは宙に浮いたまま人間の精神をもてあそぶ絵など、まさに黒々としている様が絶望しか感じられない絵だけを壁面に油絵の具で描き切ったとのことです。その中の一作となったのが我が子を喰らうサトゥヌースで、その絵画は1階の食堂のドアを開けると正面の壁に飛び込んでくるということなんですね。食堂の周りの壁にも凄惨な場面の絵が並んでいて、それが親はどのような思いでね、食事をしていたんでしょうかね。はい、ゴヤが我が子を喰らうサトゥヌースだけでなく、他の絶望感に満ちた世には出さない前提で描いたであろう作品、異端審問というヨーロッパでは最も残酷だったと言われているスペインの異端審問の場面に何度も遭遇していたからじゃないかというふうに言われています。異端審問ではカトリック教徒がプロテスタントを弾圧するためにありとあらゆる尋問を尽くしたと言われており、その時に専用のいくつもの拷問器具が制作されています。念願のね、王室画家にいたゴヤなんですけど、原因不明の高熱によってこう聴力を失うんですね。そんなこともありまして、 このおどろおどろしい14もの猫の作品を作り上げていたようなんですが、まあ、フランスのボルドーへ移って、その後はまあ穏やかな絵を描いて生涯を全うしたということだそうです。はい、ゴヤはこれまで見てきた鬼畜といえる人間の行いとか憎悪や侮蔑、そういったあらゆるね鬱屈としたこうネガティブな感情というのを壁面にたたきつけて、まあ、やりきって、まあ、高くへと気持ちも一新してね余生を送る段階を移っていたんでしょうね。自分の中の地獄が終わらないという絶望と恐怖から脱却するためにですね。まあ、さて、怖い絵の絵画を集めた展覧会というのが2017年東京と兵庫で開催されました。これなんと68万人を超える来場者があったそうです。さらに怖い絵に感銘を受けた放送作家の鈴木治氏が作演出を手掛けた舞台怖い絵も今年開演されるようですよ。少し怖い絵展の展覧会の内容について触れていきたいと思います。怖い絵展の展覧会は6章構成で、それぞれにテーマに沿ったおよそ80点の絵画と版画の怖い絵が展示されていたということです。それぞれの章から一作ずつね、ピックアップしてご紹介していきたいと思います。まず第1章は、神話と聖書。イギリスの画家ドレイバー作、オデッセウス、ユリシーズとセイレン。トロイア戦争から帰還中のオデッセウスの船である帰港するには精霊たちがいる島のそばを通らなければいけない。船のマストに縛り付けられたオデッセウスのは白目を向き、身もだえて縄をほどこうとしている。わめきながら暴れ出したので、皆懸命に貝を漕いでスピードを上げ、やっと危険領域を逃れようとしている場面の絵です。海にすがりつく、水に浸かっている女の下半身は魚で、船に乗り込んでいる二人は人間の姿。彼女たちは口を開け、歌を歌っている海の怪物セイレーンです。その美しい歌声で船乗りたちをボスが状態にしてですね、海へ引きずり込ませて溺れさせたり、船をね、こう座礁させて現代のさせたりするということで、現代のパトカーや救急車のサイレンの語源が出たこの精霊ということですね。まあ、精霊の防御法というのは、耳に蜜蝋で栓をして歌声聞かないということなんですけれども、これはねもう聞いてたんですけどね、好奇心旺盛なオデュステウスはどうしても歌が聞きたいということで、栓に立つにはねちゃんと耳栓をさせて自分はマストにくくりつけておいてくれということで、歌を聴いているということで白目を向いているわけですよね。古代ギリシャの精霊は3人か7人姉妹で、首から上が女、胸からは鳥という鳥女のため、鳥のように歌うのだということです。ちなみにこの精霊とは、普段皆さんも目にしているあのスターバックスコーヒーのシンボル、この精霊、英語でサイレンですね。今度よくご覧になってください。人魚の精霊が描かれています。美しい歌声で船乗りを誘惑し心を奪った精霊、コーヒーの香りで道行く人々を魅了したいという思いから精霊の六目にしたということです。はい、第2章の方が悪魔、地獄、怪物ということで、フランスの画家モッサ作、エル、彼女。怖い絵展には予想をはるかに上回る若い人たちが来場し、SNS で感想をアップしてくれていたようです。言っても初めてという人も多かったようです。その画家のモッサについて感想を述べる人が多く、100年以上前に現代的感覚にあふれた絵が描かれていたのかと、かなり驚きを持って受け入れられたということです。アニメや漫画に描かれてくるような豊満な乳房と童顔の組み合わせ、モッサの描く女性は、ファムファタール、運命の女、男を破滅させる女を象徴的に表現した作品ということです。エル、彼女は一見女性だけを見ると可愛らしいと思いきや、その下には死体の数々、彼女は屍の上に座っているんです。彼女は小さく、真ん中の女性は巨大で、分解にまで達している。彼女は 両腕を前について体を支え、大きく張ったちぶさがはみ出ている。ちょこんと横座りしているあどけないようにも見えるが、その目には表情はない。ネックレスにぶら下がる飾りは、右からコンボ、ナイフ、ピストルで、どれも戦いの道具であり、断交の象徴である。銀色の五個の上には、ラテン語の詩でこう記されています。これが私の運命だ。私の意志が道理に優先する。この詩は、妻が夫に奴隷を貼り付けの刑にするように要求した話のことで、夫が妻に理由を聞くと、奴隷は人間ではありません。だから、たとえ何も悪いことをしていなくても、私が殺したいと思えば殺せますと答えて、その詩に続いているということです。道理よりも殺したいから殺すということが理由ということ。それは無慈悲な症状をしているのです。戦利品であろう両手にはめた靴の指輪は彼らの骨でできている。そして太ももには血の手形、彼女は男のロマンを通した女性というものの唯一の存在で、五行から包まれた聖女として崇めつつ、夜を支配する魔女として恐れられ、強烈な性的な吸引力を持つファム・ファタールとして魅了させる。その全てが一人の女の中にある。まあ、この作品ネット検索したら見れるんですけど、本当にパッと見ね、そんなまがまがしい絵とは思わないんですけど、よく見るとね、細部まで見るとすごい結構怖い絵なんで、私もこの絵好きですね。はい。第3章、異界と原始。イギリス画家のシムズ作。そして妖精たちは服を持って逃げた。若い母親と息子、その絵の下には7、8人の妖精が服を持って逃げようとしています。この絵の作者シムズは従軍画家として第一次世界大戦に赴き、戦地から戻ってきてこの絵を描いたようですが、だんだん絵の雰囲気が変わっていき、精神を病んで当時住んでいたスコットランドのツイード川に身を投げたそうです。絵では妖精が服を奪っていきますが、シムズは戦争で息子を亡くしているのです。森の奥が薄暗く、暗に息子が奪われたことを記しているのではないかという見方もタイトルからもできるかと言われています。続きまして、第4章、現実。イギリスの画家ホガース作、人横丁とビール街。18世紀半ばのロンドンのイーストエンドを描いた人横丁は、絵の中心の人物は階段で足を投げ出して座り込んだボサボサ頭の女性である。胸がはだけているのは赤ん坊に授乳していたことで、この子は階段から真っ逆さまに落ちていくことを描いてますね。酔った彼女は鍵タバコをつまくことに気を取られており、我が子がどうなったかっていうのは主張してもないと。酒に酔い赤くなった鼻、やつれた顔には薄ら笑いが浮かべている。日々の生活に疲れ果て、見た目の燃料よりも老け込んでしまっているという。足には梅毒の腫れもあることから売春婦であろうということが伺えます。赤ん坊が落ちていくところは陣の酒蔵。絵の真ん中の同じ店の屋号にはキルマンと絵が描かれているので、訳すると人殺しの店ということになります。自力では歩けない老人まで手押し車で運ばれてきて陣を飲ませてもらっている。そんな質の悪い安酒をガミ飲みしながら、最後には絵の右下の元軍人のようになってしまう。失明し、抱えたカゴの中には皮肉にも陣反対キャンペーンのパンフレットが覗いている。陣横丁では栄えと質屋の葬儀屋がにぎわっているんですけれども、当時一人当たりの人の年間消費量は63リットルとも言われているそうですよ。人横丁の様子を描いた時代には、養護院から子供を引き取った母親がいたが、それが養護院新しい服を、ね、着せてもらっているわけですね。それが理由ですぐに子供の服を剥ぎ取って質屋に入れて人を買ったという話も残っていますが、貧困の苦しい現実から逃れるために人を飲んで紛らわす日々。そんな陣横丁と次の作品、富裕層が暮らすビール街には丸々と太った人物が描かれています。この2枚の作品ね、こう見比べてみるとすごく、面白い ものなんですけどね、質屋とかね、そういうのが酒屋質屋、葬儀屋の方が神横丁に描かれているんですけど、ビール横丁の方にはね、この質屋の看板がもうなんか、もう曲がっちゃったりしてですね、全然質屋とかは流行ってないということで、描かれていて、この対比がもう何ともね、この神横丁っていうののこのすさんだ絵がちょっと怖いですよね。はい。では、第5章いきたいと思います。崇高な風景。崇高な風景は一見すると美しい風景画が並びますが、やはり背景には恐ろしい物語があります。イギリスの画家ターナーが描いたドルバダン城は、権力争いの末に弟が兄を20年間幽閉した古城なのです。そして最後の第6章、歴史。フランス人画家ドラローシュ作、レディー・ジェーン・グレイの処刑。レディー・ジェーン・グレイはイギリス最初の女王ですが、在位9日、16歳と4ヶ月で処刑されてしまいます。しかも周りに翻弄されて、女王になってすぐに処刑になったそうです。この絵は、縦が約 2.5 メートル、横は3メートルでかなり巨大で、等身大なため、目の前に立つとかなりの迫力があるそうです。これから首を落とされて神器に染まるであろうことを想像させる白い服を着たレディー・ジェーン・グレイ。左手前の侍女はですね、首を落とすのに邪魔になる女王のマントを手に持ち、この後に悲劇を考えてしまっているのがもう失神しそうになっている。そんな姿で描かれています。で、後ろに立つ一人の侍女は背中を見せて泣いています。絵の右側にはノコギリを持った職人がいますが、当時のノコギリは切れ味も悪く、すぐに首を落とすことが難しいため、腰にナイフも身につけています。そして頭を置く台の下には血を吸わすための藁も敷かれています。レディ・ジェーン・グレイは左手で自らその台を目隠しされた状態で探っています。それを司祭が手助けしているという処刑前の様子を描いたとても痛ましい怖い絵です。この展覧会の目玉がレディ・ジェーン・グレイの処刑です。中野京子氏はこのレディ・ジェーン・グレイの処刑の絵が変えられなかったら展覧会は開催していなかったというほどの熱意がこもっているそうです。話は変わりますが、皆さんはカクテルはお好きでしょうか？有名なカクテルの一つに、ウォッカベースのトマトジュースを使ったブラッディメアリーというカクテルがあります。きっと飲まれたことがある方も多いかと思います。ウィキペディアによりますと、レディ・ジェーン・グレイを処刑したイングランド女王のメアリー1世は、即位後300人にも及ぶプロテスタントを処刑したということから、ブラッディメアリー、血まみれメアリーと呼ばれて恐れられていたそうです。そのことから、ブラッディ・メアリーというカクテルはトマトジュースの色と粘性を血液に見立ててブラッディ・メアリーと名付けられたということです。レディ・ジェーン・グレイは政治的な争いに巻き込まれてしまい、最終的にはカトリックに改宗すれば処刑は免れたようですが、それを拒否したため処刑されてしまったということです。この怖い絵展ですけど、2017年に開催されましたが、その派生でですね、独自の所蔵物を選んで怖い絵展を開催した美術館も高知にはあるようです。あなたの住む町にも怖い絵展が開催されるかもしれません。もうぜひね、開催してほしいですね。見に行きたいですね。はい。では次に2人の画家を取り上げてみます。まずはオランダ人画家、版画家のエッシャーです。滝という作品が有名です。日本では騙し絵としてエッシャーと言われるほど印象が深い作品が多くあります。エッシャーの騙し絵が怖い絵というのは見るものを不安に駆り立てる気持ちにしてしまう目と視覚が混乱してしまうということからです。有名な滝の版画は上から水が流れ落ちて下へ流れていくはずなのに水路をこう目で追っていくといつの間にかね水が上に流れていくというようなね不思議な版画なんですね。やはり何度見ても手前と奥の距離感をうまく取ることができなくて、緻密で繊細な作りに私たちは何とも言い難い気持ちになってしまいます。エッシャーの不思議な作品は長崎ハウステンボスにもたくさんあります。 もう一人、メキシコ人画家のフリーダ・カーロ。フリーダ・カーロは200点以上の作品を残していますが、多くは自画像です。自身の事故がきっかけの入院で絵を描き始めたそうです。ものすごい孤独を抱えて、周りに宛てた手紙には、必ず私を忘れないでと記していたそうです。折れた背骨という油絵には、しっかりとした左右がつながっている眉毛と大きな目からはポロポロと涙がこぼれています。若い体にしっかりと留められた白いコルセット。内側には肉の赤い色と背骨が見えています。その痛々しい姿だけではなく、その痛みを無数の釘が打たれた状態で表現しています。目を引く折れた背骨も、細部をよく見てみると、上部は骨ではなく装飾された柱になってまして、それに頭部がね丁寧に置かれてるというような非常に印象的な自画像ですね。フリーダ・カーロは医学生だった18歳の時に恋人と一緒にバスに乗っている時、路面電車と正面衝突事故に遭い、石膏のコルセットで寝たきり生活になってしまいます。当時2000人の学生中、女子学生は35人だけだったそうです。母親は天井に鏡を吊るし、寝ながら描ける画材を用意してくれ、自画像を描き始めたそうです。その後、大学を辞めて学校を目指して結婚するも、お互いに不倫を繰り返して傷つけ合う夫婦で、心身ともに孤独と苦痛を募らせていくのです。何度も骨を移植し、幾多の合併症にも悩まされ、絵師で足を切断しても事故と向き合い、自画像を描き続けたフリーダ・カーロ。年々この自画像は痛ましくなっていくほどそうです。ただ死の1週間前に、自画像ではない生物画、スイカに人生万歳、人生は素晴らしいという意味のスペイン語を書き加えていたそうです。だって西洋絵画では西洋の歴史やその時代の常識、聖書、そしてギリシャ神話、ローマ神話などの、ね、背景としても描かれていました。私たち日本にはない文化がね、背景にあって、そこをまた魅力的に感じてしまいますよね。最後に日本の怖いについてもちょっと触れていきたいなと思います。私たち日本人のね、幽霊画ということものとかもありますが、まあ、そういった絵もね、ちょっと皆さん怖い絵として思い浮かんだんじゃないでしょうか。日本はね、西洋文化とは異なってアジア特有の文化圏なんですね。日本西洋ではイギリス教にまつわる聖書のことが日常的に身近なんですけど、日本ではそれがね、あの仏教っていうものが身近になっています。で、聖書で描かれている地獄って描かれるんですけれども、仏教にもね、あの地獄というものがありますが、まあ、それはね、異なった表現にされているんですね。日本の地獄は、閻魔大王が地獄の門番として、生涯の罪によって、針地獄や、釜ゆで地獄な様々な地獄へ振り分けていくんですけれども、ね、ここでね、絵本地獄っていうのはご存知でしょうか。子供向けの絵本にしては、トラウマになりそうなほどのショッキングなね、グルテスクな、地獄、絵図の数々が見られるということで、出版社の意図としてはね、絵本に悪いことをしたら地獄に落ちるということをね、示すためのものだということでした。はい。で、あとね、ちょっと気になる方がいるんですよね。幽霊が、さっきちょっと話しましたけれども、美しい、美人すぎる日本画家と言われている松井東子さん、松井冬子さんの描く幽霊画の中の夜盲症と鳥目っていうものがあるんですけれども、夜盲症というのがですね、振り乱れた長い黒髪と新装束を身につけた足のない女性、古典的な幽霊画ではありますけれども、異なる点は羽をむしり取られた筋繊維がむき出しの鳥を持っているところですね。それがより一層異様な姿を浮かび上がらせています。2012年の鳥目の幽霊画は、右手に女性が鳥目を暗示させる鶏を持っており、白い病院のガンをまとめ、まとっています。 そして手首には入院患者の ID バンドをつけて病死したことを伝えているということで、ちょっとねこれ素敵な絵、私は好きなんですけど、寝られなくなってしまう人がいるかもしれませんのでね、ご注意をしてください。はい、最後にね、中野京子氏は日本人の美術鑑賞の仕方についてこう述べています。日本人は美術作品を見て感じているだけで良いと考えられています。それは自分の感性を頼り鑑賞法、感性頼りの鑑賞法だと。それだけでは素敵な配色ねなどで終わってしまうので美術鑑賞から遠のいてしまうんだと話しています。19世紀の以前の絵は時代特有の常識や歴史、神話などを知ると新たに面白く感じられ、美術に関しての知識や他の知識と相まって美術鑑賞が深まるとのことです。怖い絵シリーズで美術鑑賞の面白さや怖さが深まり、一見何の恐怖もないように見えた絵の背景に隠された恐怖が潜んでいたのかと思うと、これからの美術鑑賞も細部まで注意深く意味があるものではないかなと思って見ていくんじゃないかなと思います。はい、今月のメインテーマは怖い絵でした。来月はお待たせしました、投稿恐怖体験談スペシャルです。今年はね、人川特集で、お寄せいただいているお便りを一挙ご紹介いたします。ゲストはもちろん深夜の人事良家さん、毎回参加していただいてますね。人コアのお話披露してくれます。皆さんお楽しみにしていてください。以上、今月のメインテーマ怖い絵でした。不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなさんの実話体験談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話は石岩島の最終話になります。
石岩島、またさらに続き。トールは目を覚まして、いつもの自分の部屋の天井に貼ってあるサーブを決めたビヨンボルグのポスターに気づいた。夢だったのだろうか。寝ぼけた状態でリビングへ向かうと、今朝は早起きね。おはよう。ちょっと通る。夜中に歩いて海でも行ってきたの？母親にそう話しかけられて足を見ると砂だらけだった。その後通るは学校が休みのためアルバイトに出かけた。そして休日の慌ただしい仕事を終えて、カバンからスマートフォンを取り出そうとして、一緒に内カビが出てきたのだった。お疲れ、トール。なんで内カビ持っているのか。本物のお金と間違って持ってきたのか。ユキとはからかうようにトールに話しかけてきた。知らん。はあ、お母が入れたんか。なんでか。だるよな。だからよ。でさ、なあトール、ふーんたけ市長が参加者募集だってよ。一緒に出よう。ユキトによると、80年代にテレビ番組が復活することになり、参加者を募っているとのことだった。お前は本当に生まれる前の時代が好きだよな。だけどトールも昔のテニスプレイヤーが好きだろ。ボルグは映画見たからな。俺も80年代のテレビ番組を見て、たけし軍団にハマったから一緒だよ。だるな。だろ？昔の時代は面白いよな。ユキとの意識は遠い昔に飛んでいるように見えた。なあ、お前、鍛えているだろ？ 密かに上腕三頭筋が太くなってきているよな。ユキトにそう言われてトールは着物を着て筋トレをしたり、ベニーも丸かじりしたことをふと思い出していた。ただいま、お帰り。誰か来ていたの？うん、サチおばさんがね、この家の前に石岩島を置きなさいって。トールは見透かされたような気持ちになり、内心ドキリとした。なんで？あのね、どうも知り合いのユタの人に、ヤナムンがこの家に入るのが見えたということを言われたらしいのよ。トールはますます打ち当たりをしてしまい、いたたまれなくなってそわそわしていた。すると母親が、何かあったの？とトールに聞いてきた。あ、俺新しい部屋で眠られなかったから。そうだよね。サチおばさんに言われてトールのことが引っかかってね。ちょっとお父さんに相談してみるね。それからすぐに石岩島という漢字三文字が彫られた縦型の表札のようなものが家の正面の塀の下部分に設置された。そしてトールは高校の試験勉強もあり、部活とアルバイトをこなす日々で疲れたのもあってなのか、熟睡できるようになっていた。そんなある日、トール、明日予定はなかったよね？と母親が聞いてきた。うん。それなら三つ子おじの四十九日に行こうね。トールは久しぶりにドキリとしていた。なんかね、トールに来てほしいと言われたのよね。そうなんだ。それにね、トールに三つ子おじへのお供え物を選んで持ってきてほしいというの。何をお供えするね？紅芋タルト。それと、ふかした紅芋。そっか、三つ子おじいは芋が好きだったからね。ふかした紅芋なら、今日で芋を買って明日ふかさないとだね。俺が作ってもいいね。いいよ、もちろん。意外なトールの発言に、トールの母は嬉しそうにしていた。この世とあの世の狭間で最後になるかもしれない三つ子おじいに、おじいの好きなふかした紅芋と、トールの好きな紅芋タルトを味わってほしいと思っていたのである。おしまい。
はい、いかがだったでしょうか。以上、実話怪談、不思議な物語、石岩島でした。オカルト試写室のコーナーです。今月ご紹介したいのはですね、都市伝説を題材にした5分枠のショートアニメ闇芝居です。2013年7月から9月までの第1期テレビ東京系列で放送が開始されまして、最新は2022年1月から放送された第10期になります。昭和の紙芝居風に日本の都市伝説的なストーリーを語る短編アニメーションで、 YouTube の闇芝居チャンネルでも一部配信されているほか、各オンデマンドサービスでも配信されています。闇芝居は5分という短編でありながらね、しっかりとこう作り込まれているところが、主力性の高い作品ですので、これ YouTube の方でですね、ある闇芝居チャンネルの方も全話ではないんですけれども、いくつか、まあ、結構50何話配信されているのでね、ぜひ見ていただきたいと思います。これ面白いんで、またちょこちょこご紹介しようかなと思っています。あとちょっと注目してもらいたいのが、主題歌なんですよね。主題歌がとっても素敵で、私は第5期の樋口愛さんの柔らかい仮面というものが好きです。もうぜひこれフルコーラスで聴いていただきたいなと思います。第7期のベッドカバーの結界も好きな曲ですね。 はい、闇芝居ぜひ皆さんご覧になってみてください。あなたの好きなお話ありましたらぜひ聞かせてください。以上、オカルト視野室でした。はい、ではエンディングのコーナーなんですけど、ちょっと最初にお話ししましたが、ビッグ告知をします、ね、実はね FM 那覇でね会談会、皆さん2019年やったの覚えていますでしょうか。その後コロナでですねなんやかんやでできなかったんですけれども、今回の開催、あ、次回の開催を待つ声がもうたくさんいただいてまして、ついに会談会やります。日時は8月26日金曜日20時半から、場所は FM 那覇お迎え純駆動書店那覇店さん地下1階イベントスペースの方でやらせていただきます。入場無料でございます。今回も作家の小原武さん、親愛なる隣人良健さんをお迎えしての会談会となります。今回の会談は那覇町会談というふうに、銘打っております。今回ね、これ純駆動書店、今開催時間20時半って言いましたけど、純駆動書店さんは21時閉店なんですよ。なので閉店後まで続きます、この会談会は。で、最後閉店して暗くなった純駆動書店さんで会談が聞けるというね、なかなかレアな会ですので、入場無料です。ぜひ足をお運びください。私もちょっと決まってすごく嬉しいです。はい。また皆さんとね、一緒に会談聞けるのが、もう、待ち遠しいですね。もう、ほぼほぼ私は、お客さん的にね、会談を聞く側に回っちゃいますけど、前回もそうだったんですけど、すごく楽しみなんですが、まあ、続報をね、またお待ちいただければと思います。ラジオの方での告知は本日だけになっちゃうんですけれども、ツイッターで、私のエリア内のツイッターなどでまた告知させていただきます。日時はもう決定してますので、8月26日金曜日、夜の8時半から純駆動書店、那覇店さんでやりますよ。皆さんぜひ時間空けといてくださいね。はい、でもこの楽しい告知をさせていただきました。私も今からまたね、のフライヤーとかいろいろ準備していきたいと思いますので、もしどこかで見かけた際はぜひ手に取っていただければなと思います。それに合わせてまたフリーペーパーの第2弾も考えてますので、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、今日はね楽しいお知らせをできて、まあ、また皆さんとお会いできるのをすごく楽しみにしていますので、ぜひ足を運びくださいね。はい、この番組は捨て堀島通りの M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日8月28日22時にお会いしましょう。案内人は楠木でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。